はい、おはようございます。ゼロトピックです。89回ってことで、ちょっともうすぐ12月なんですけど、年内に100回取れるといいなと勝手に目標を立てました。あと会社のね、 PR の企画としてなのかな、ゼロトピエライブをやりましょうみたいなことをりっちゃんに言われて、PR のりっちゃんですね。なのでゼロトピのライブをやろうと思ってます。で、それに先立っていつやるのがいいかなっていうアンケートを取ったんですけど、休日の朝っていうのが一番多くて、休日の朝ってみんな何してんだろうなっていうのがちょっと予想つかないんですよね。僕の場合だと朝もういつも通りジムとか行って、子供にゆっくりご飯食べさせて、結構布団掃除したりとか、本当に家事してることが特に土曜日は多いなと思いますけど、ね、皆さんはこうどう過ごされてるのかなっていうのはすごい気になって、もうなんで土日というか休日の朝がいいんだろうなっていうのが単純に気になりました。もしよければ教えてください。はい。で、あともう一つ、前回の11月23日に公開したゼロトピーで、こうダウンで3つで迷ってますみたいなのをお話ししたと思うんですよね。で、結局その翌日にダウンをなんと1着買いました。で、どれを買ったかっていうと、その迷ってると言っていた3つ、なんだっけ、ピラレックスだったかな、ピラレックス、マムート、あとニャンガ、ナンガだ、の3つで迷ってるって話をしていて、結局僕が買ったのはデサントの水沢ダウンを買いました。はい、たくさん着たいなと思います。朝礼誤解もいいとこだなと思いました。で、本題で、今日なんですけど、ちょっと質問をいただいていて、それについてお答えしたいなっていうふうに思います。これちょっと DM でいただいたので、匿名の形で回答した方がいいかなと思っています。で、多分職種としてはプロダクトマネージャーの方ですね。で、内容をちょっと読み上げます。で、課題の発見に関して質問ですと。で、 Google Analytics などを用いてファネル分析を行って、こう課題と思われる箇所を発見したのですが、その数値が低いのはある種正しい可能性もあり、それが本当に課題かどうか確信が持てず悩んでいます。例えば SNS から来たユーザーの商品ページへの遷移率が他の流入元と比べて低いなどがあったときに、そもそも SNS で来たユーザーの商品ページへの遷移率は一般的に見て低いのが当たり前の可能性もあると思います。これは実際の例ではないですと。ただその時に参照すべき他サイトのデータも頑張れば冷える時もありますが、落ちていない、またはサイトやサービスの構造などが違う時があり、 100% 参考にはできないという時があります。このような時、山本さんはどのような情報をもとに判断されるかをお伺いしたいです。またそもそも根本的に考え方が違うのであれば教えていただけますと幸いですと、よろしくお願いしますという内容で、パッと見る限り、ファネルを見たときに他社とか、他の条件分岐と比較して低いからこれが課題だと思ったけど、それが課題であるとしたときに次何したらいいか分かんないなみたいなお話なのかなと思います。はい。で、まずなんですけど、ここで課題と扱われているものは課題ではないですね。まず例えばその SNS から来たユーザーさんの商品遷移率が低いっていうのは事象ですね。起きてることなので、それは課題ではないです。で、そもそもなんで SNS からいらっしゃったユーザーさんが例えば商品遷移率から低いのかっていうのを考えると、いろんな要因が考えられると思っていて、それこそがそのうちこうコントロール可能なものとか何らかのチャレンジによって超えられるものが僕は課題かなっていうふうに思ってます。そうじゃない、こう所与のものでどうしようもないものは、なんか課題というかこう現象の域を出ないかなっていうふうに思います。例えば僕は黄色人種なんで肌が、黄色なんですけど、肌が黄色いのが課題だとは言わないかなと思ってて、それに近い話に聞こえるんですよね。 で、なんかまあさっきの例があったので、例を元にして話すと、SNS から来たユーザーさんの商品ページの遷移が、例えばオーガニックって言われるような、自分で検索をして、そのページへやってきたユーザーさんと比べると、まあ、10倍低かったみたいなことがあるとき、何が考えられるか。そうすると前提が全然違いますよね。オーガニックで来た方っていうのは、なんかその何か欲しいっていうものが想起されていて、要はもうすでにこう、顕在化されている状態、自分の需要とかニーズが。顕在化されていて探し当てたページとしてここに来ているので、その方にとってみればそのたどり着いたページっていうのはたくさんのコストを払って、でかつ探し当ててきているので、でまたそこに滞在しているということは比較的満足度を持ってそこにいる、納得感を持っていらっしゃる方だと思うんですよね。となるとそこから先商品の詳細を見てみようとかそういう行動を起こすっていうのは、まあ、もうねニーズが顕在化している、欲しいものがある方で、それ に近いものとか、あるいはそれそのものがこのページに表示されているのであれば次のページを見てみようっていうクリックをするっていうのは当然の行為かなと思います。でこれと比べて、じゃあ SNS から来た、じゃあ例えばね Twitter でタイムラインでなんかバズってたみたいな、この商品がいいよってインフルエンサーが言ってて来た方っていうのは、特にはなんか需要が顕在化されていない状態でこのページに到達をしていると。ってなると、この方が次するのってなんかパッと見た時に、これって私が本当に欲しいんだっけって自分の内省をしたりとか、あとパッと見の印象だけチェックだけしておいて、まあ今度欲しかったらまた来ようかなと思うか、それともやっぱ全然自分で違うわ、まあ、どれかだと思うんですよね。そうなった時に、まあこういう3つぐらいパターンがあって、こう商品ページに行かない方が一定数いるっていうのは結構普通の現象かなと思ってて、こういう人たちに対して一律に、例えば商品の次のページに行ってもらうように、めちゃくちゃ悪い例ですけどボタンがピカピカ光って大きくなったり小さくなったりするとか、なんかそうやってアテンションを引いてクリックさせようみたいな施策があった時には、なんかガールズバー施策だなって、あのガールズバー施策っていうのはなんだ、あの友人のねヒカルさんがよく言ってるんですけど、いけてない KPI を上げるために、ユーザーさんの課題と向き合ってなくてやってるような施策になっちゃうので、こう微妙だなと思って。でこの時の、例えば SNS で来た方が、来た方っていうのはどういう人 でどういう情報を次に参考にしたいのか、でその時に自分たち このプロダクトとかがそれを提供できているのか、 できてないのであればそれは課題かなっていうふうには思うんですけど、こう単純に一律にファネルの数値だけを比較して、まあ、このチャンネルとこのチャンネルの間ではギャップがあるから、そのギャップの分は課題であるっていうのは少し浅はかなのかなっていうふうに思います。やっぱり課題っていうのはその誰にとっての課題かっていうのが一番重要で、僕はユーザーにとっての課題ってことはユーザーのことを知らなきゃいけないし、ユーザーのコンテキストを十分に踏まえたものでないと言語化できないはずなので、まあ、それを少し意識してみてほしいなっていうふうに思いました。まあ、あとこの方はね、このその時に参照にすべき他サイトのデータも頑張れば拾うみたいなことが書かれてあるので、おそらく、SNS から来た時の商品、詳細への遷移率は、一般的な、EC では 5% であるがみたいな、それと比較すると我々のは 3% なので低いみたいな、まあ、そういうそのサイト間の比較とかプロダクト間の比較をすると思うんですけど、こういうものもこうコンテキストが全く違うサービス同士を比較しているので、全く比較自体の意味がないっていうふうに思います。なんか僕はそういうものを比較する理由がそもそもあんまりわからないなっていうのと、仮にね、その例えば自分がもう少しこうマーケット広く見てて、そのどういう領域に投資するかって考えたい時に、こうざっくりとその領域の概要、まあ、ユーザーさんがどう動いてるのかって概要を見るために、まあ、こういう数値を例えば一つ一つサンプリングしてって比べていくみたいなのはあるかもしれないんですけど、基本的にはなんか性質の違う他のプロダクトと比較するっていうのは結構ナンセンスかなっていうふうに思います。いい例だと、例えばメルカリとフリルっていうフリマのプロダクトがあって、フリルが先にあってメルカリが後から出てきましたっていう事例があると思うんですけど、ユーザーさんが入ってきてからの出品の転換率みたいな、ね、コンバージョンの1個のポイントがあったとして、1個目の出品をする方が、7日以内にどのぐらいいるかっていう割合って、普通にアプリを運営していたら、基本的には同じような数値になると思うんですよね。 で、そこから例えば 20% を 25% にするみたいなのは改善の努力で、その時の改善っていうのもこうファネルが悪いからこれを改善しましょうっていうのは位置、そういう事象が起きている位置を探したに過ぎなくて、結局ユーザーさんが持っている課題と向き合った時に、例えば画像を撮影するっていうことが、すごく面倒くさいから画像がなくても出品できるようにするとしたら出品手軽率が上がるとか、なんかそういうユーザーさんが持っている課題とかユーザーがやらなきゃいけないことの多さっていうものを少なくしてあげるってことによって解決されるべきで、なんか単純な数値を比較した程度ではやっぱ課題は抽出できないかなと思っています。はい。なのでね、このチャンネルごとのファネルの比較とか、まあその現象を知るにはいいですよ。で、そういう数値を頭に叩き込むっていうのはとても大事なことだと思うんですが、そればっかしててもしょうがないかなっていうのが個人的な感想です。まあね、こういう時にじゃあ何するのって言ったら、すごくイシューアナリシスっていうことを僕は必ずするようにしておすすめしています。イシューアナリシスについてはね、フリーアジェンダっていう YouTube の、ポッドキャストの方で、まあ、僕がタベリーっていうプロダクトをやった時に作ったものの資料も出して、説明してたりするんで、ぜひ見てみてください。実はそのイシューアナリシスなんですけど、その我々が今やってるステーラってプロダクトが出た後にまたすぐ僕は自分でやったんですよ、ね、でその後はこう運用フェーズに入っていって、今完全にそこから離れてて、実はある山口くんっていうエンジニアが一人でイシューアナリシスして優先でつけて実装する。で、初めの方でレビューしたんですけど、まあ、しっかりできてるなっていうので、なんか脈々と受け継がれていってるのが個人的には嬉しいなっていうふうに思ってますだし、最近なんかねすごい成果も出してたんで、あ、すげえなと思いました。なんかこう実装できる人が、まあ、そういうなんですかね、対極観の中からその最も大きい課題は何かって見つけられるようになるスキルみたいなものを身につけていくのって、なんかめちゃくちゃレバレッジかかってて、まあ、こういう形で一人一人が育っていくの自体がすごい面白いなと思いますね。なので、まあ、ぜひそのイシューアナリシスの回見てみて、こうご自身のサービスとかでやってみてもらえると嬉しいなと思います。はい、今回そんなところでしょうか。ということで、まあ、数値はね、横の比較ばっかしててもあんまりしょうがないので、しっかりご自身の課題、ご自身のプロダクトを使ってくださっているユーザーと向き合いましょうと、いつも言ってることを言って終わりにします。ぜひ感想はね、ハッシュタグゼロトピで皆さん見える場所に書いていただけると、バイラルがすると嬉しいなと思うので、よろしくお願いします。それでは。